心に広い道をと題しまして、増田琴牧師より説教をいただきます。
皆様、2023年新しい年を迎えました。新年明けましておめでとうございます。ライブ配信で今日はそれぞれの場所で礼拝を捧げておられる皆様もいらっしゃると思います。そして今日は、子どもも一緒の礼拝ということで、朝から早く起きてきてくださったのでしょうか。ありがとうございます。こうしてご一緒に、新年の最初の日に礼拝を捧げることができますことを心から感謝しております。皆様お一人お一人の上に、この年も主の恵みと祝福が豊かにありますようにお祈りいたします。2023年を迎えまして、今年は最初の日が日曜日となりました。恵まれた年だと思います。最初の日に礼拝を捧げて、そして私たちの聖書の言葉から生き方の向きを整えて、この新しい年を始めるということです。今年最初に心に留めたいと思いました聖書の言葉は、先ほどご一緒に分かち合いました旧約聖書詩編の84編6節から7節です。幸いという言葉から始まっている言葉です。いかに幸いなことだろうか、どういう人がいかに幸いなのかと言いますと、その聖書84編の6節を見ていますと、あなたによって勇気を出す。今年の一番最初の言葉は勇気を出すということです。勇気を出していきましょう。私たちのこの1年、いろいろな出来事が起こってくるかもしれません。新しいことにチャレンジをする方もあるかもしれません。勇気を持っていきましょう。しかしその勇気というのは、自分が振り絞って出す勇気ではないということが大切です。この聖書の箇所によると、あなたによってと書いてあるんですね。つまり勇気というのは神様が与えてくださるものだ。この勇気と訳されている言葉は、もともと気力とか活力というふうにも訳せる言葉です。どうでしょう、私たちは時々いろいろな出来事が起こってくる中で、あるいは仕事をしていたり、たくさんの人に出会ったり、そういう時にですね、自分なりに充実して生活を送っている、そう考えているにもかかわらず、突如自分の中からこうヒューッとこう力がなくなっていくような、そういう感じを覚えることもあるわけですね。頑張れない、なんとか自分でこうアクセルを踏んで一生懸命頑張ってるうちはいいの、でもいくらアクセルを踏んでもこうスカーンスカーンってこうなってしまって、頑張れないんですね。そういうこう頑張れないという経験、終わりになりますか。自分の中の心のその満タンになっているタンクがもうスカスカになってるんですね。余裕がないんです。だから自分で一生懸命アクセルを踏んでいっても力が出ない、そういう時ってありますね。そういう時に私たちはどうするのかっていうと、あなたによって勇気を出して、神様によって私たちは活力や気力をもう一度思い起こすことができる。活力や気力を失ってつらい思いをする日々があるかもしれません。思いがけずつまずいてしまうこともあるかもしれません。しかしこの詩編の詩人は、自分で力を出そうとして気張っているのではなくて、あなたによって、つまり神様が私の力の源となってくださるということに信頼していこうと言っているんです。活力や気力、それが勇気を生み出します。そして実はこの勇気という言葉はもう一つ言葉の意味がある。それは砦という意味。砦というのは、戦いの時などに自分がそこに戻って て守られる場所のことですよね。その砦というものを神様が私たちのために与えていてくださる。一生懸命毎日頑張ってる、頑張っていて、さまざまな出来事の中をやっている。でもそうした中で疲れを覚えたり、いろいろなことが起こってきたときに私たちは帰っていく、そういう場所がある。それがこの砦ということだと思います。自分に戻っていく場所がある、守ってくれる場所があるということで、私たちは活力や気力を取り戻すことができるのだ、そうこの詩人は歌っています。この詩人にとってそれは何よりも主の神殿に行くことであり、礼拝を捧げることでした。この1年皆様にとって礼拝という時が、そしてこの教会という場が何よりもそういう場となりますように、そのことを心から願っています。さまざまな日常生活の中にあって、気力や活力、勇気を見失ってしまうような中で、私たちが礼拝に帰ってくるときに、神様の眼差しが私に注がれている、ここに私の逃れの場があるということを感じて、もう一度立ち上がっていくことができる、そういうときと礼拝の場がなりますように、そういう人生を歩んでいることを、この詩編ではいかに幸いなことでしょうという言葉が書き連ねられているんです。そして大変面白いのですけれども、次の84編の7節の言葉です。嘆きの谷を通るときもそこを泉とするでしょうと書いてあるんですね。これは神殿に行こうとすると、その道筋の中に嘆きの谷というところを通っていかなければなりない。この嘆きの谷というのは神殿の向かう途中の谷だったようですけれども、今日アラビア語でその場所をワーディ・エル・ラバビというふうに言うのだそうです。ここは普段は全く川の水が流れていない枯れた川です。ですから旅人がそこに行って水を飲みたいと思っても、そこに行って全く水を飲むことができない、そういう旅人を嘆かせる谷なんだそうです。しかしひととき雨が降ってそこに水が流れると、さまざまな命が芽吹いていきます。嘆きの谷が泉となるのは、そこに恵みの雨が降ったからです。長旅の乾きも泉の水で癒されます。人生の旅路においてさまざまな嘆きの谷を通過しなければならない、そういうことがあるかもしれませんけれども、その谷を私たちが通っていくときに、そこに喜びの泉が湧き起こっていく、そういう神様との出会いがある。この詩編の詩人はそうして神様と出会う場所を、心に広い道を得ているという言い方をしました。心というのは私たちのいろいろなコントロールのできない場所でもあります。でも同時に聖書の中では心というのは神様と出会う場所でもある、心の中に広い道を持っているというのは、そこで神と出会うということだと思います。そしてその雨が降るというのは、神様の祝福から力を得て、体力や気力、活力を得て、もう一度歩いていけるということです。そこに私たちの勇気の源というものを見ているのだと思います。そして私たちは新約聖書においてそのような火付きを積み重ねてきた高齢の信仰者たちに出会います。ルカによる福音書の2章に出てくるシメオンとアンナという人です。シメオンという人は聞くとか耳を傾けるという意味の名前だと言われています。この人は正しい人で、イスラエルが慰められることを待ち望んで、ずっと神殿で祈りを積み重ねてきました。アンナという女性は若い時に結婚していましたけれども、7年間夫と共に暮らした後、夫が天に召されてからは神殿に離れず祈り続けていた人たちでした。その人たちが神殿にいたところをやってきたのがマリアとヨセフ、そしてその家庭に与えられたイエス・キリストでした。 出産のあと40日間の清めの期間を終えて、マリアとヨセフは幼子を神殿に連れてきたんですね。それは主に捧げるためです。今でも献事式と言いますけれども、子供を神様に捧げる、この子供は私どもの家庭に与えられた子供であるけれども、神様に預かった命として私たちはそれを大切にし、そして神様にお捧げします。それがここで行われていることです。その時に共に見守っていたのがシメオンとアンナという高齢の人々でした。その生涯が神様から与えられたものであるということを両親が認めて、そして神から与えられた子供として受け取り直すということがここでは起こっているのです。シメオンという高齢の男性はイエス様に出会ったことでこう祈っています。主よ、今こそあなたはお言葉通りこのしもべを安らかに去らせてくださいます。元旦からなんですけれども、安らかに去らせてくださいます。つまり最後の日を私はもう安らかに迎えられますって言うんですね。新年の最初の日に終わりを見る、私の人生の最後の日に与えられるものは何だろうか。それは神様が私に救いを与えてくださる、神様が私と共にいてくださって、そしてその腕に私の人生の一番最後に最も良きものを抱かせてくださる、そして私はここから安らかに去ることができる。シメオンはそう歌いました。このシメオンが歌った歌はラテン語でヌンクドゥミトゥスっていうふうに言われています。クリスマスの中でも最も最後に歌われる歌です。今日礼拝堂でこの礼拝を守っている皆様は、玄関のところにまだクリスマスのリースが飾ってあったのを見て、教会はもうクリスマスが終わったのにまだ元旦なのにクリスマスのリースを飾ってるのかなと思われた方もいらっしゃるかもしれません。クリスマスは1月6日までクリスマスシーズンなんですね。ですので1月6日まではクリスマスをお祝いして、1月6日を迎えるとクリスマスのすべての飾りを外し、そしてイエス様が私たちのところに来てくださったことをお祝いします。その最後のところで言われる歌、歌われる歌がこのヌンクドゥミトゥス、あなたは私を安らかに去らせてくださいます、あなたは私に救いを見せてくださったからです、そう歌っていく。私の生きていることはどのような目的のためにあったのかということをはっきりと見出して、その喜びに満ち溢れて歌う歌がこの歌です。このシメオンという人はマリアとヨセフに対してイエス様が与えられたことを祝福の祈りで祈りました。でもそれは決して両親が喜ぶような言葉ではありませんでした。ご覧なさい、この子はイスラエルの多くの人を倒したり立ち上がらせたりするためにと定められ、また反対を受ける印として定められています。多くの人々にとって慰めが与えられるというのは決して甘いソフトクリームのような世界ではなくて、もしかすると場合によっては多くの人から反対を受けるようなことがあるかもしれない。一人の人を大切にするために、その人を本当に守ろうとするために、もしかすると反対を受けるようなことがあるかもしれない。でもイエス様の人生というのはその一人を守るためになくてはならない、そういう大切な命というものが捧げられたのだ、ここでは言われているのだと思います。そしてシメオンという人はこのイエス様の使命をマリアという母親に伝えたわけですね。多くの人に反対されて、お母さんあなたも胸が差し貫かれるようなことがあるかもしれませんよ、でもそれこそがこのイエス・キリストが救い主として与えられた印なのです、そうここでシメオンはマリアに対しても語っているのです。 私は前にもご紹介したのですけれども、このシメオンという高齢の信仰者のことを考えるたびに、アイルランドの詩人イエーツという人の詩を思い起こします。それは老齢のための祈りという詩です。老齢のための祈り、老齢というのは弱いを重ねた者のための祈りということですね。神よ、頭だけで物を考えることから私を守ってください。永遠の歌を歌う人間は骨の髄で考えるからです。賢明な老人だとして、すべての人から称賛されることから守ってください。思索のせいで愚者でないと思われるとは心外です。私の祈りは、体裁を繕う言葉はやめて、もう一度本音で祈ります。老齢で死去するときに、情熱的な愚者と思われることです。イエツはこう祈りました、歌いました。高齢になることは物分かりが良くなって、そしてすべての人に慕われたり称賛されたり、あなたは素晴らしい人ですねと言われる、詩を書いているからあなたは賢い人でしょう、そう言われることではない。むしろ骨の髄で考えて、何が本当に必要なのか、守らなければならないものは何なのか、神と出会い見極めようとする、骨の髄でもし考えるなら、情熱的な愚者、愚か者だ、これは守らなければならない、これは変えていかなければならない、多くのものがあるかもしれないけれども、どんなに社会が変わり世界の情勢が変わっていったとしても、これは大切にしなければならない。子どもたちの命、一人一人が守られていくこと、そしてそれぞれの場で神様に与えられている命を輝かせていくこと、そうやって守っていかなければならないものは何だろうか。大きなこの社会のうねりや流れの中にあって、変化の中にあって、私たちもその渦の中で見失ってしまうことはたくさんあるかもしれませんけれども、このシメオンが神殿に残って祈りを捧げ、そして自分自身が守っていかなければならないもの、手渡していかなければならないものは何かということを骨の髄で考え続けたように、私たちもこの2023年、この礼拝において、また私たちの一人一人の人生において、神様から与えられる心の中の広い道で、そのことを受け止めさせていただきたいと願っています。2023年の一週一週積み重ねていく礼拝が、私たちにとってそのような場となりますように、また私たちにとって2023年、さまざまな出来事が起こっていく中で、そうした礼拝を積み重ね、また神様からの祝福の地に歩んでいくことができますように、心から祈りたいと思います。お祈りをいたしましょう。主なる神様、今朝こうしてご一緒に礼拝を捧げることができました恵みを心から感謝をいたします。私たちのこの人生において、あるいは社会において、あなたはなくてはならぬものを、守るべきものを示してくださいます。どうぞ聖書の言葉と出会い、またあなたが示してくださる光の内を共に歩んでいくことができますように、この年も支えてください。お一人お一人の上に神様の祝福と恵みを豊かに来たらせてください。この祈りをイエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。